素晴らしい主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。暑い日が続いておりますけれども、今日もこのようにして主が私たち一人一人を御前に招いてくださって、この豊かな礼拝に、恵みに預かれることを感謝します。またこれから、神様のこの御言葉、命の言葉いただいてまいります。主に期待して聞いていきましょう。では最初に、聖書を朗読させていただきます。今日はペテロの手紙第1、3章13節から22節。ペテロの手紙第1、3章13節から22節、新改訳聖書3版でお読みいたします。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。アーメン。この朝私たちに与えられているテキストは、今お読みしましたようにペテロの手紙第1、3章の後半ですが、これは言うまでもなく主イエスの12人の弟子の中の一人、ペテロによって書かれたものです。そのペテロは3度も主を否むという大失態をやらかした人物ですが、その後彼は信仰を取り戻し、主に再献身をし、エルサレム教会のリーダーとして用いられました。そして紀元64年頃、迫害による試練と苦難の中にあった生徒たちを励ますためにこの手紙を書き送ったのです。その一つ一つの言葉はもちろん当時の者たちだけのものではありません。現代に生きる私たちにとっても心に深く留めるべき大切な教え、 霊的な真理が含まれているのです。では今日の箇所から先ほどお読みしたところから、主は私たちに何を語ろうとしておられるのでしょうか。そのことを主に尋ね求めながら、さらに詳しく見ていきたいと思います。最初のポイント、義のための苦しみ。13節をもう一度お読みします。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。まず初めに考えたいのは、善とは何かということです。実はその善という言葉をペテロはこの手紙の中でたびたび使っています。例えば2章の20節、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。また3章の11節、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。他にもありますが、それらの言葉を読んで教えられることは、このペテロが善と言っている言葉は悪に対立するものであり、神が良しとされること、神の御心にかなったこと、神が求めておられることなのだということです。ですからこの善を行うとは、すなわち神の御言葉に従って行動する、神の御心を行うということなのです。そのように生徒たちが善を行うことに熱心であるなら、神の教えに従順に従い、主の御心を守り行うものであるならば、誰があなた方に害を加えるでしょうとペテロは言っています。神がそのあなた方を守ってくださる、その歩みの上に御力を表してくださる、だから誰もあなた方に害を加えることはないのだというのです。先ほどお読みした13節の一つ前の節、3章12節にはこう書かれています。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。これは詩編34編15節16節の引用です。義人とありますが、それは罪を犯さない者ではなく、神を恐れる者、へりくだって主を御心を尋ね求める、そのようなもののことです。その義人を主は確かに顧みてくださるのです。しかし神を恐れない者に対しては、悪者に対しては主はその御顔を向けて、その者たちに睨みを聞かせておられるのです。 14節の前半、いやたとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。義のためにとありますが、それは神の義がなされるためにということであり、その今見た13節の善を行うということとほぼ同じ意味です。義のために善を行うことによって苦しむ、しかしそれは幸いなことなのだとペテロは言うのです。ではどうしてそれが幸いなのでしょうか。それは13節にあるように、善を行うことに熱心な者に対して誰も害を加えることができない、義のために苦しむことがあってもそこに神が介入してくださる、主の御業、主の勝利がそこに表されるからなのです。そしてそのことを通してキリストの福音は前進し、神の国が拡大していくからなのです。あのパウロも自分に対する迫害がもたらした結果についてこう言っています。フィリピ人への手紙1章12節、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。そのように生徒たちが神のために善を行い、義のためにたとえ苦しんだとしても、それが苦しみのままで終わることはない、そこに神の道からが表されていく。だからこそ14節後半、悪者や迫害する者が脅かしてきたとしても、そのことを恐れたりひるんだり動揺してはならない、しっかりと立って主に信頼せよ、神を待ち望めとペテロは言っているのです。15節前半、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい、目に見える敵に心奪われるのではなく、目に見えないけれども生きて働いておられるキリストに目を向けて、心を向けて主権を持って全てを治める王の王、主の主として認めなさい、崇めなさい、礼拝しなさい、そのようにペテロは命じています。そして後半にはこうあります。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。主にある生徒たちが抱いている希望とはどのようなものでしょうか。それはキリストにあって罪許され、天に国籍を持つものとされ、主の再臨、終わりの日によみがえらされ、御国において主と共に永遠に生きるものとされるという大いなる希望です。ペテロはその希望について説明を求められたら、誰にでもいつでも弁明できるように準備しておきなさいと命じていますが、その 言葉は、終わりの日が近づき、闇がますます地を覆い、人々が希望を持てなくなっていくと、生徒たちに対して、なぜあなたたちはそんなに輝いているのですか？一体どこに希望があるのですか？教えてください、説明してくださいと、そのように人々の方から尋ねてくるようになる。そのことを示唆しているのです。ではその時どのような態度で弁明すべきなのでしょうか。16節、ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そのようにペテロは言っています。いつの時代でも興味本位で、あるいは悪意を持って説明を求める人がいます。しかしそのような時にも感情的になってはいけない、対決してはいけないというのです。柔和な心で優しく接し弁明するということが求められているのです。また正しい良心を持ってとありますが、そこで正しいと訳されている言葉は、実は一節のこの善という言葉と、基本形は同じです。同じ言葉です。ペテロはこの善、また正しいという言葉を使うときに、常にこの人間のものではない、人間からのものではない、神からのもの、神に従っていくこと、そのような思いを持って使っている、語っているのです。ですからこの正しい良心を持ってとは、キリストの心でと言い換えることができるのです。そしてそれはキリストになり変わって、キリストの代理人、キリストの大使として語る、弁明するということに他ならないのです。実際これまでペテロ、パウロ、そのような有名な者たちだけではなくて、この聖書に名前が載っていないような、そのような者たちも、すべてのキリスト者たちが、弟子たちが、そのようにキリストの思いを汲んで、キリストの心を持って、キリストの愛と憐れみに満たされて福音を語り、希望を伝えてきたのです。それはたとえ人の語る言葉であっても、御霊の働きによって人々はそれをキリストご自身の言葉として、キリストがその人を通して語っているものとして受け取ることができたのです。そしてその御言葉によって、その光によって照らされて、内にある闇が照らされて、生徒たちの生き方を罵ったこと、また自らの内にある罪を恥じて、キリストの前に悔い改め、キリストに立ち返り、キリストにある救い、永遠の命に預かるものとされたのです。2番目のポイントに移ります。キリストによる救い。そのようにして書き進めるうちに、ペテロはキリストへの感謝と、また賛美の思いがもう高まって、 改めてキリストの救いを書き記す、それに触れるべく筆を進めています。18節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。キリストも一度罪のために死なれた。言うまでもなく、それはキリストご自身の罪ではなく、私たちの、いや、すべての人の罪のためです。キリストは何一つ罪のない、清く完全なお方です。その唯一の正しいお方が、罪と汚れに満ちた悪い人、私たちの身代わりとなって、十字架にかかり、命を捨ててくださったのです。本来、私たちが受けなければならなかった、その死の刑罰を、キリストが代わりに受けてくださったのです。それだけではありません。キリストは死んで墓に葬られましたが、三日目によみがえり、死に勝利し、キリストを信じる者たちがその復活の命に預かり、神と共に永遠に生きる者となるようにとしてくださったのです。まさにそれはペテロがこの18節で書いていることであって、キリストは、そのキリストは今も生きておられ、この地上の荒野を歩む私たちと共にあり、神の身元、天の御国へと導き続けてくださっているのです。飛んで22節に移ります。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。よみがえられたキリストは天に昇られ、今や御国の王として神の右の座についておられます。そしてすべてのものをご自分に服従させておられるのです。このキリストこそ真の主権者であられ、このお方に逆らうことのできるものなど世に存在しないのです。だからこそ生徒たちはその主により頼み、たとえ義のために苦しむことがあっても、試練、困難、敵を恐れることなく、善を行うのです。行い続けるのです。御言葉に従った歩み、神の御心にかなう生き方をし続けていくのです。そしてそのように、生徒たち一人一人が、善を行い続けることこそが、神の国の拡大、また敵との戦いにおける勝利をもたらすのです。では3番目のポイントです。善を行いなさい。17節に戻ります。そこには、こう書かれています。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのです。すでに14節でもペテロは、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことですと言っていますが、そこで幸い と訳されている言葉は、マタイの福音書5章に書かれている三条の水訓と呼ばれる主イエスの教えに使われている言葉と同じ言葉です。そのマタイ5章10節にはこうあります。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。義のために善を行うゆえに苦しみを受ける、迫害される。実際主イエスは鞭打たれ、肉が裂け、私たちの想像を絶するような苦しみを受け、十字架にかかられました。またキリストの弟子たちもさまざまな迫害と拷問を受け、多くの者たちが殉教しました。この手紙を書いたペテロも十字架につけられようとしましたが、主イエスと同じ十字架にはしないでくれ、頭を下にする逆さ十字架にしてくれと自ら申し出て、そのようにして最後を遂げたと言われています。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。13節のその言葉は、そのようにして殉教したペテロが書いたものです。ではその言葉は偽りだったということなのでしょうか。そうではありません。それは確かに真実な神の言葉なのです。主イエスはこのように言われました。マタイの福音書10章28節。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。確かにペテロは殉教しました。肉体の命は奪われました。しかし迫害する者たちも彼の魂までは殺すことはできなかったのです。ペテロが天の御国に迎え入れられ、よくやった、忠実なしもべだと主から称賛され、義の冠を与えられ、主と共に永遠に生きるものとなる。そのことを妨害するのは誰にもできなかったのです。パウロもこのように言っています。使徒の働き20章24節けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。またコリント人への手紙第2、4章18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。さらに同じコリント人への手紙第2の5章9節、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。ペテロの手紙第1に戻ります。 先ほど3章の後半を読みましたが、その前の2章の20節21節、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。私たちは善を行うのです。神の御心、神が願っておられること、主に喜ばれることを成し続けるのです。そしてそれはこの世と相入れないことのゆえに、葛藤や戦いや苦しみがそこにもたらされるのです。しかし善を行うということは、敵の闇の世界に主の光を輝かせるということであって、それは神の国を広げることであるのです。敵との戦いに勝利することになるのです。だからこそ私たちは14節にある通り、敵の脅かしを恐れることなく、心を動揺させることなく、善を行い続けるのです。神の御心に、御言葉に従い続けるのです。そしてそれこそが主イエスの足跡に、足跡に従うことになるのです。ある方は、いや、私はやっぱり苦しむのはごめんだ、勘弁してもらいたい、ただ平穏無事な日々を静かに過ごしたい、そのように願われるかもしれません。しかし、キリストにあがなわれた私たちが、その主の身思い、主の切なる願いに反して善を行わないとしたら、結果として敵の攻撃を放置することになるのです。悪と不正と闇の拡大を許すことになるのです。そしてそこから生じるさまざまな苦しみを、私たち自身や私たちの愛する者たちも受けることとなってしまうのです。またそのようなことなかれ主義的な生き方をしても、人生の虚しさから逃れることはできないのです。本当の喜び、主に生かされている、用いられているというその実感を体験する、得ることはできないのです。私たちは一体何のために主によって救われたのでしょうか、召されたのでしょうか、そして今どのような身分とされているのでしょうか。今年の教団のテーマ聖句である、この同じペテロの手紙第一、二章九節にはこのように書かれています。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の 驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。また同じ3章9節には、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですとあります。私たちは、ここにいる私たちは皆かつて闇の中にいたのです。死に向かっていたのです。ところがそんな私たちをキリストは愛し憐れみ、ご自身の命をもってあがなってくださったのです。罪の奴隷からご自身の所有のものとして買い戻してくださったのです。驚くべき光の中に、命の中に招き入れてくださったのです。しかしそこは私たちのゴールではありません。そのようにしてくださった方の素晴らしい救いの御業を、恵みを周りの人々に伝える、述べ伝えるという大切な大切な任務を私たちは主から委ねられているのです。一人一人を主は神の国の豊かな祝福を受け継ぐもの、押し流すものとして用いてくださるのです。そして善を行う者、神の御心に従う者にもたらされる天からの喜びは、たとえどんな苦しみの中に置かれたとしても揺るがない、確かなものとして私たちの内側を満たすのです。善を行う、神の御旨に従う、主が願われている通りに生きる、その具体的な一つ一つのことはそれぞれ異なるかもしれません。しかし間違いなく言えることは、主がそのことを喜んでくださる、そのことを通して神の国が広げられていくということです。敵の闇の力が打ち破られていくということです。私たちはずっとそのことを願い、祈り、待ち望んでいます。善を行う者、神の御心に従うものとなる、そのことにこれまでは二の足を踏んでいたかもしれない、今一つ積極的になれなかったかもしれない、でも今日からは違うのです。今日から私たちは変わるのです。いや、変えていただくのです。主の御言葉に応答して、その決断を今日共に主の前にしていきたい、告白していきたいと思います。